皆さんおはようございます。くもにざおあんはやぴーです。今回もこのエピソードを聞いてくださりありがとうございます。私は今お店でミッドナイトフライデーっていう感じで、今まで朝だけオープンしてたんですけど、今日から毎週金曜日だけ夜、夕方の5時から、夜8時までオープンしようと思ってやってます。で今日たまたま、台風で台風だし雨が降ってるから、結構周りのお店とか、休むっていうか臨時休業にしますとかね、出してたりとかするんだけど、なんとなく私の中でその営業日で私がこうアナウンスしている日、木金土日っていうのはなんかお客さんとの約束だなって私は自身が思っていて、でそこ開けますって言ってるから、突然休むのって私はそのお客さんとの約束を破ることだなって自分の中ですごく思ってるんですよ。で、木曜日で今日、スタッフはお休みでいいよって言ったんですよ。どれだけねお客さん来るか分かんないし、来ないっていうか、期待はねなんかできないなっていうのを、経営判断みたいなところでそうしてて、でそれでお休みにしちゃったんですね。で、どうかなって思ってたんですけど、朝7時にオープンして、やっぱり常連さんっていうかいつも来てくれる方たちが来てくれたんですよね。だからやっぱりやってよかったなって、開けてよかったし、これでもしなんかお休みだったっていう風になった時にすごく多分来てくれる人ががっかりするなって思ったから、やっぱり開けてよかったなって思います。で今夜でやってるんですけど、そう、いつもの常連さんも来てくれて嬉しいなっていう感じです。で営業日は、今日突然お休みしますとかっていうのはやらないんだけど、でも、事前に告知してこの木金土日の、木曜日お休みしますとかっていうのは、事前告知だったらやる。で事前に、1ヶ月前とかにもう予定を組んで、そこでなんかお休みしますっていうことはやるんだけど、でもそれは私との約束っていうふうに思ってて、でそこは自分で休みたいから休むとかっていうのは決めているし、でそれを事前に告知することで、お客さんに周知できるその時間があれば、なんか私は休んでいいなと思ってるから、だからそういう形でなんかこうコントロールしてるっていうか、お客さんとの関係性も築きながら、でも自分のこの休みも調整しながらなんかこう今やっているっていう感じです。はい。で今オープン中なんですけど、お客さんいないし、ちょっと今日のポッドキャストのなんか紹介っていうか撮っちゃおうと思って撮ってます。で今回のエピソードはともみさんとのエピソードです。でともみさんに、インタビューをしていただいたんですけど、本当にその自分お互いに飲食やりながらコーチングやりながらとかって言って、パラレルキャリアっていうか副業ってなんかあんまり言葉好きじゃないんですけど、そうやって自分の好きなことを実現してなんか一つに絞らない生き方をしている2人で、でそれでいろんなお話をねこう質問してくれたし、なんかすごいいいエピソードだなと思ったので、ここでも紹介していいですよって言ってもらえたので、お届けしようかなと思います。はい。でぜひなんかこう聞いた感想だったりとか、なんかこう思いましたとかっていうことがあれば、ぜひなんかアウトプットしてほしいなって思います。だいたいこうなんかこう聞くだけとか学ぶってインプットってよくあると思うんですけど、インプットしても結局だいたい7割すぐ忘れちゃうので、こう何を学んだのかとかっていうのをもちろん自分の、中でメモするのもいいんですけど、ぜひアウトプットしていただけたらすごく嬉しいなと思います。はい。でもしなんかこう自分の中でこのエピソードを聞いて、なんかこうサポート欲しいなとか、なんかこう自分の好きなことで生きていきたいなと思ってるんだけど、なんか今の自分にはなんか無理なんじゃないかとか、なんかその SNS とかで見ててなんか羨ましいなって思うけど、なんか自分には遠い感じがするとか、なんか自分に何ができるか分かんないとか、なんかそういうところから私の受講生とかってスタートをしてるんですよね。そう。でもそこでなんかこう自分のウォントっていうところをクリアにしていったり、こう自分自身のことをもっともっと深く知っていくことで、こう自分の可能性に気づけたりとか、自分がこう好きなことってこれだなって分かって、でそこからなんか転職したりとか、なんか転職しなくてもなんか自分自身の在り方とかが変わるから、そこを 職場での人間関係とかもすごく良くなったりとか、もっと自分を活かせるようになってるんですよ。そうだから、なんかそういう風な感じで、なんかこう今なんかモヤモヤしてて自信がなくて、なんかでもなんかこのままの人生嫌だなって思ってるけど、何かこう変えたいって思ってる人がいたら、ぜひなんか私のプログラムとかもあるので、そういうのが合うか合わないかっていうのも私自身が判断して、あの皆さんとお話しして、あのなんだろうな、こうなんだろう、見ていくっていうことができるので、そう、その無料のセッションとかもあるので、もし興味がある方がいたらぜひ DM いただければなと思います。はい、ということで、ではあのともみさんとのエピソード楽しんで聞いてください。
こんにちは。今日は、コラボライブをしていこうと思います。で、私があの誰かにね、あのコラボしてくださいっていうの、あの初めてなんですで、あのドキドキしながら、ですね、今日そのコラボしたい人っていうのが、私の今あの入ってるプログラムのそのコーチ、同じコーチの下で学んでるあの仲間のお一人なんですけど、あの共通点がね、いくつかあって、で私がこのプログラム入った時も、あ、なんかいつかつながれたらいいな、お話できたらいいなと思ってました。で、今日はあの直接喋るのは多分初めてで、ちょっと緊張してありますでですね、あの私のこのライブ、あのインスタのところから入ってる人は私のことを知ってるけども、はやぴーさんのとこ、あ、はやぴーさんって言いますねはやぴーさんの、アカウントから見てる人は私が誰か分からないと思うので、ちょっとだけ自己紹介をしたいと思います。私はですね、あの本当の自分で生きていくっていうことが私の今もポンとここにあるテーマなんですね。で、それをあの私自身も体現しながら、で私がそのために何をしてきたかっていうことがすごくたくさんあるので、それをこうレッスンっていう形で提供していきたいなって思ってます。で、私はノート書くのがすごく好きなので、あのノートワークっていうセッションも、まあ、入れたりなんかしていってます。で、あの自分のビジネスとしてこう動き始めたところなので、あのなんかハヤピーさんはね先輩なのでなんかこう気づき学びをいただけたらいいなと思っております。でね、あ、自己紹介後でしてもらうと思うんですけど、あの私ね、このまあ、心のことを扱う仕事ビジネスっていうのを今始めていて、でその前にっていうかベーシックで、あの飲食業をずっと長年やってます。で、あの飲食のね仕事がすごい好きなので、飲食業をしながら、でもやっぱり私は心のことがしたい、もっとダイレクトにこう人と心で関われることがしたいってすごくすごく思って、でそのやりたいことに踏み出して、まあ、去年ぐらいからガッと動き出したんですけど、踏み出してやってるんですね。で、その自分の店っていうのは持ってないんだけども、そのお店をの場所を借りて営業させてもらうっていうことをしてます。で、あの今日一緒にね喋らせてもらうハヤピーさんは自分のお店を持っている、そしてその心のことも仕事としてやっている、そこのなんか共通点ね、飲食業と心のことっていう共通点があるの でおしゃべりしたいなと思っております。そして招待をすれば、ちょっと待ってねー、招待がうまくできませんね、ちょっと待ってね。こう出てる、あれ検索がうまくいかない。はやぴーさん見てたらリクエストくださいませ。リクエストくださいませ。あ、ありがとう。 始めました。で、どうしたらいいな。ライブ配信を開始、こうしたらいいの。で、いけるでしょうか。コラボ機能もほとんど使ったことがないという写真者でございます。ありがとう、こんにちは。ありがとうございます。
ありがとうございます。
一応はい、ちょっとだけ初めに喋ってたんですけど、はい、で、私のアカウントから見る人は私を知ってるけども、はい、ハイピーさんのアカウントから見る人は私のことを知らないので、ちょっとだけ自己紹介がしてました。
はい、
で、共通点、関係っていうのもちょこっとだけおしゃべりさせてもらったんですけど、
はい、
改めてようこそ来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
読んでいただいてありがとうございます。
はい、
いつかお話ししたいと思ってて、
はい、
で、メッセージのやり取りはねさせてもらってたんですけど、
はい、
直接お話しできる機会を誘いに乗ってもらってありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
はい、じゃあ早速なんですけど、簡単に自己紹介をお願いしたいです。
はい、はやぴーと申します。私は今栃木県益子町っていうところで、ミッドナイトブレイクファストっていうお店を、営業している経営しているのと、あとはコーチングで、自分の好きなことだったりとかやりたいことをこう実現に移すためのサポートを移して、コーチもやっています。
ありがとうございます。お店はもうカフェって言ったらいいですか。
そうですね、なんかこう自分の中でもこうカフェっていうのがなんかなんとなくしっくりこないけど、でもカフェです。なんか、まあ、クッキーがメインなんですけど、クッキーとあとドリンクだったりとか、まあ、そういう感じで、
はい、やってます。はい、ありがとうございます。そこ その飲食業をやってるっていうことと、はい、その心のことに携わるっていうこと、サポートをするっていうところの共通点が、ね、あって、私たちの共通 そのコーチエミがね、一番私が入った時に一番初めに、あ、ハッピーいいよって言って、つながってたらいいよって一番初めに言ってくれたんですよね。
はい、
私がかき氷屋さんやってるっていうのを聞いて、
うんうん、
でだから第1号その認識、その、ね、うん、メンバーどんな人がいるかっていうところがハッピーさんだったので、うん、すごくもう初めから親近感を持ちつつアカウントしてもらってました。はいはい、で、今日は、私3つ質問をハイピーさんにさせてもらって、
はい
はい、で、まあ、私もそのことについて思うことをおしゃべりして、うん、で、ハイピーさんにもの、ね、思いも聞きたいなっていうことでさせてもらいますね。はい、お願いします。で、1つ目が自分でお店をするっていうこと。私はこう自分のお店を持ってるわけじゃなくて、曲がり営業なので、その自分の、まあ、かき氷屋さん、創作かき氷の仕事なんですけど、マイかき氷機を持ってそのお店に行って、場所をキッチンの片隅借りて、かき氷、まあ、注文通ったらさせてもらってっていう、でまた別のお店するときはまたかき氷の機械持って移動してっていう感じで、その曲がり営業っていう形でかき氷屋さんしてるんですね。まあ、でもその年中はしてるんだけど、まあ、冬場とかはそんなに盛り上がる時期でもないので、もう冬場は週に1回だけをその仕事に行って、あとはもう勤めに行くっていう感じで、こう日本柱のところに、まあ、自分のその心のことでビジネス始めるっていうところに、まあ、太い柱を立てたいなっていうところで動き出したんですけど、でその私にとってその仕事ってね、その自己表現、仕事は自己表現っていうのがすごい昔から強くて、で好きなことで人に喜んでもらうっていうことを仕事にしたいっていう思いだけはすごく中にあって、で12年前っていうのは、私はその癒しセラピストさんになりたかったから、こうオイルマッサージのサロン、自宅サロンを数年だけしてたんですね。でこのかき氷屋さんっていうのは、まあ3年前に始めたんですけど、とやっぱりその仕事は自己表現、自分の好きなことを表現するっていうこと、でそのことで喜んでもらうっていうので、その でもそれだけでこう食べていくのってやっぱり難しいって一般的にね思われるんですけど、うん、それを続けてやっていくために、うん、好きなことを続けてやっていくためにどうしたらいいかって言って、で私はその曲がりっていうスタイルにすると、うん、自分が動ける時だけ動ける、うん、ね、その場所借りてしまうとその家賃のために働かないといけなくなるっていうのが私はすごく負担になるなと思ったから、うん、動く時だけはその仕事するっていうのでその曲がりスタイルっていう私なりのスタイルができたんですよね。でその夏は盛り上がってすごい忙しいし、冬はスローダウンして、うん、でもやめないで続けていくっていうので、そのシーズンによってこうペース配分を考えるっていう、その勤めを増やす、その自営を増やすっていうところのバランスを取りながら、それが私にとっての好きなことを続けていくための方法だったんですよね、
うんうん、
そういうところをそのハイピーさんが自分のお店を、ね、持ちたいって思ったところのその源の部分、情熱の源泉で、その私らしいやり方は何だろうかってきっとたくさん考えたと思うんですけど、うん、なんかそのあたり聞きたいなと思って、
うんうん、
はい、お願いします。
まずなんかその小文さんのそのなんだろう、今の話を聞いてて、うん、すごいいいなと思ったのが、そのできないっていうそういう風に考えたら多分できなくなると思うんですよ。なんかその、
うん、
なんか家賃もかかるしとか、うん、なんかね、飲食ってこう大変ってよく言われてるし、
うん、
なんかこうできないっていう理由をなんかこう考え始めたらなんかできないと思うんですけど、でもなんかそこでなんか自分ができる方法を考えてる、その曲がりだったらこういう風な移動もできるし、自分がこうできるところで働けるっていうのを考えれるっていうのがすごくいいなと思って、うんっていうのをなんか伝えたいな、
う
ん、
あ、 ありがとうございます。
そうだからなんか諦める選択肢っていろいろあるじゃないですか、うん、
はい、
そうだけど諦めないために、うん、もう本当に そこでも多分いろんな、ね、考えることがあったかなと思うんですけど、あ、すごい素敵だなと思って聞いてました、
うん、ありがとうございます。
私の源、
うん、
です
ね、うんうん
う
ん、
あ、そう、私の場合は逆になんか場所が欲しかったんですよ。そういう人が集まる場所っていうのが欲しかったから、だからもうどうしてもお店が欲しかったっていうところで、でもなんかその一般的に言われる、ま、飲食だと、ま、長く働かなきゃいけないと か、うん、なんかそういう、 なんだろう、大変とかもちろんね、うん、あとお金がかかるとかなんかいろいろあるけど、でもその中でもなんか自分ができるスタイルっていうのを見つけたかった、
うん、
見つけたくて、でそれでまあ探してたら、うん、まあ、今はこの町のチャレンジショップっていう形でこう家賃の補助をいただきながら、まあ自分がこう本当にできるのかなっていうあのところをチャレンジさせてもらってるんですけど、そこでなんだろう、自分が働きたい時間でそのなんかこうやってみようって思えた場所があったので、そうだからまあ私は場所が欲しくて、まあちょうどたまたまそれがまあなんだろう、チャンスとして現れたからこ
う
やってるっていう感じ。
その場所っていうのは、じゃあそのチャレンジっていう、うんうん、なんていうか期間限定とかそういうことじゃないですよね、その場所に対して。
あ、場所は期間限定です。
あ、本当に。じゃあ、まあ、移転は決まってるってことです。
そう、移転しなきゃいけないので、もう来年3月には出なきゃいけないんですけど。
そうなんだ。じゃあその3月以降のことも、
はい、
考えて動いてるってことですか。
そうですね。そう、うん、今探し中です。
じゃあ同じようなスタイルで、お店のスタイルで引き続き。
そうですね。まあなんか携帯とかはいろいろこう変えたりとかの検討はしてるんですけど、
うん、
でもまあやってきた、今までやってきたことがなんだろうな、当たってるって言ったらあれですけど、まあ本当にファンの方も、
うん、
たくさんついてくれてるので、まあ、なんかちょっとこう大きくしたり、もっとこう自分がやりたいことを今クリアにしてる状態なので、なんかそのまた自己実現、ね、その自己表現って話してたんですけど、本当に自分がやりたいことをクリアにして、それをただ実現するだけっていう感じで。
めっちゃシンプルですね。やりたいことを実現していくだけ。超かっこいい。そこ、もともとそうですか、考え方。なんか途切れちゃっているんだけども大丈夫かな。くるくるしてるのはどうしたのかしら。 あのね、今補足で言うと、そのハイピーさんの、お店は午前中しかやってないって確か、ね、言っていて、7時から12時かなっていうスタイルだったから、すごいそれもこう周りの常識になんかはめないで、自分の、うん、自分が一番こう伸び伸びとできる方法を実際やるって勇気がいると思うんですけど、それをやってるっていう。で、ちゃんとって言うのは失礼な。あの、お客さんもね、ファンもいっぱいいて、増えてて、すごいな、って思ってるんですよね。なかなかね、飲食店って、昔から私もアルバイトは飲食店だったし、で、合間20代、30代も飲食店をして、出たんですよね。あ、一遍消えちゃった。また入ってくれるから。飲食してはるそのね、マスターとかママさんとか、やっぱすごい大変そう。その好きなことは仕事にできてるけど、そのオープンするまでの準備とお店クローズした後の仕込みの大変さっていうので、すごい長い時間お店にいてるし。全然休んではれへんし、お昼ご飯ももうなんかもうしんどすぎて食べる気ないわみたいな話を聞いてると、すごい仕事やなと思って。でもね、やっぱり人と関われるからそれが好きなんやなと思うんですけど、ね、これちょっと待ってよ、もう一度ご招待したいんですが、これをライブこうしたらいいかな。どっちがね、どっちだったかね、私のアンテナって古い、Wi-Fi がダメだったのか、ハヤピーさんの方が不安定だったのかは分かりませんが、そう、自分のお店持つっていうのがね、すごいと思うんですよ。あ、おかえり。おかえりなさい。
すみません。
おかえりなさい。
携帯の、
うん、あ、そういうことはなりますよね。はい。まあ、この後も突然ワープされたら私がつないでおきますので。
ちなみにこうしたらなんかすごい音うるさいですか？
あ、うん。でも声は大丈夫。さーって音は聞こえるけど全然大丈夫。
ちょっとエアコンの近くに。
あ、冷やしながら。
冷やしながら。
なるほど。はい。そうそう。でね、ハヤピーさんのお店が、その午前中だけのオープンの時間って言ってたでしょ。うん、はい、うん、そういうところの、その、常識を覆してるわけじゃないですか。うん。それをやるのに、その、迷いはあったのか、うん、それとももう私、これでやるんだと思って、もう、えいってやったのか、その辺どんな感じなんですか。
なんかその自分の中ではやっぱその朝だけ働くっていうのが一番ワクワクする方法だったんですけど、うん、周りからそのなんか、いや、それはなんかこうお客さん来ないんじゃないとか、うん、なんか言われることもあって、うん、なんかそれを聞いてると確かに不安にはなったみたいな。 でもなんか本当にじゃあ自分のビジネスをやるわけで、自分がやりたいから始めたのに、なんか結局じゃあ本当に周りの声を聞いていたら自分がワクワクしないことをなんかこう始めることになってしまう、うん、じゃあ本当に周りがじゃあ10時から5時とかで空いてるから私もその時間でやらなきゃってやってたら、自分がこうやりたいビジネスではない、自分が働きたい時間に働いてないから、うん、本当にそれこそなんか雇われと一緒じゃないけど、こう自分の中で嫌だなとかっていうのが生まれてきちゃうかなと思ったから、まあ、その本当に、まあ、賭けな感じがするじゃないですか、周りがやってないし誰もなんかそこでうまくいってる人がこの街でいないってなった時に、まあ、もちろん賭けかなとは思ったんですけど、でもそうなったら考えようじゃないけど、
だ
し、まあ、今なんかその家賃補助がある分、まあ、本当に今本当に自分がやりたいことをやってみようかなって、
うん、
思って、うん、そこで 曲げないように
きっとそのもう曲げない、とにかく私がワクワクするのを貫くんだっていう、そこの強い思いが多分こう放たれてるんですよね、こう見えない何かがね、だってファンが作ってやっぱりこう醸し出してるもの、なんか惹かれるっていうのってすごい強いと思うんですよ。で私今日ねたまたまあの動画出てきた動画見ていて、そのワクワクすることとか好きなことをするっていうのが一番シンプルにその本当の自分の状態なのに、なんでこう人はそれがこう周りにどう思われるかとかでこうね塞いでいって、自分じゃないように、自分で自分を自分じゃないようにしていくのかみたいなあの動画を見てて、もうほんまそれと思って今日聞いてたんだけどだから本当好きなことを周りと違っておかしくても、自分がやりたいことを貫いても、そこにこうまあまあ、不安とか恐れは絶対出てくるけど、もうそれでも出てきても、やっぱ私はこっちで行くんやってこう進める強さが、本当にこのバイブレーションいいのがこう出るから共鳴する人と出会っていけるしっていうことなんやなっていうのをすごい思うんですよね。でそのファンができてくるっていうのは本当にこうハヤピーさんはそのファンがどんどんついていくし、その人たちに支えられ守られこう応援されていく、まあ、そういう人なんだなっていうのを なんかもうパッと見てわかるじゃないですか、アカウントとかね、その発信とかを見てると、なんかそういうところがすごい人と大きく違うなって思ってて、そこのこう引力がものすごい強いなって思うから、なんかそれ本当にそのだからハヤピーさんに私のアカウントに来てもらって、それをこう私の画面から出したかったっていうのもあるんですけど、
嬉しい。
そうそうそう。じゃあ、2つ目のね質問に行きますね。はい、そのお店をすることっていうのと、そのハヤピーさんだったらコーチング、私だったらその心のことのレッスンっていう、その両方どっちもが柱になりうることをどっちかじゃなくて両方やるっていうところについてなんですけど、その私の場合はね。私はそのかき氷っていうのがその私の人を癒すためのアイテムっていう位置づけなんですよ。こう可愛いもの、美味しいものをもうふわふわに私は仕上げるので、口に入れた瞬間にふわってこうとろけてくれる、その瞬間のためにやっているっていうところで、結局それも私は人の心を緩めたいからっていうところが一番しに来る部分なんですよね。だからそのまあ共通点といえば共通点ね、そのお店のこと、自分のかき氷屋さんっていうのと心のことっていう、根っこは一緒だけどその表現方法が違うっていうところなんですけど、やっぱりどっちも大好きだから両方やりたいっていうところ、まあ一瞬はこうやっぱ一つのことに全部なんていうか注ぐのがなんかちゃんとした人みたいなこういうのがあったんだけど、いやでもそれできへんわと思ってやっぱり好きなことって両方一緒にやりたいし、私はこう一つのことやるとこうのめり込みすぎてこうちょっとなんていうかこうなってしまうから、あのそのことを考えることによってこう頭が柔らかくなる、こう切り替えができるからでちょっとこう空間ができるなっていうので、私は多分こう2個3個あったら、忙しい時は大変かもしれないけど、こう自分の気分転換になりながらできるなっていうところがあって、そのまま2本柱3本柱でいこうっていうことを思ってるんですよね。でそのいや私メモしたことすごいどえらい大きいこと書いてるから読むの恥ずかしいけど
読んでください、読んでください
メモ、まあ、かき氷はその癒しの、私にとって癒しのアイテムでするなんね。でその食べ物、美味しいもの食べるってその瞬間はやっぱり緩むんだけど、お家帰るとやっぱりまあ家のことしないと、で仕事行くと仕事でっていう、結局その一瞬緩んでもまた通常モードにあのお店離れたら戻ってしまうみたいなところのこう一時的なこういう感じっていう風に思ってて、 なんかそうじゃなくて、もっとこう、これが大変な人だったら、こう、底上げでこうしたいっていう、もっとこう、全般的に穏やかに過ごせる人を増やしたい、それに関わりたいと思って、で、かき氷ではその人を底上げすることはできへんと私はちょっと思っちゃってるところがあるから、その本当にこう、考え方とか生き方とか思い込みがね、っていうところ、ベースのところをもっとこう、アプローチしたいと思って、心のことをやりたい。って思ったね。で、ちょっと言うのが汗かいてきたけど人の人生がやっぱり変わるっていうところに触れていたいっていうのが私この時メモ書いてて出てきたことで、さっきも言ってたそのハイピーさんが好きなことやってる、そのまっすぐ光を放つみたいな、その光、まあ、見えへんね、こうバイブレーションを感じて、ワクワクする人が集まってくるわけでしょ。だから私もそんな風にまっすぐ光を放てる人でいたい。で、それに共鳴してきた人のなんか生きづらいところを一緒にこうちょっとなんかサポートして、その人の光がこうパーンってまっすぐ放たれるようになったらすごい嬉しいなと思って、なんかそれがこう目覚めみたいな、その人が覚醒するみたいな感じのイメージを持ってて、そこを私はなんか見たいし関わりたいし、なんかの私がきっかけになりたいってすごい思ったんですよね。これが汗かくこういう思いがあるなっていうのを、まあ、今日インタビューしようと思って自分で深掘ってなんか改めて確認させてもらったんやけど、はい。で、ハッピーさんのそのお店とコーチングっていうところのなんかバランスの取り方とか、どうして2つをするのかとか、なんかその辺のことを聞かせてほしいです、
私も諦めらんなかったんですよ。諦めらんないんですよね、なんか、なんだろう、どっちかに絞るとか一つで頑張るっていうよりも、なんか自分はそうやってこう好きなことがいろいろあるから、なんかそれを生かしていくのが自分らしい、一択だなと思って、でなんかそう一つのことで嫌だなって思うのは、やっぱりそのなんかもう価値観とかがそこだけで終わっちゃう。だから例えば職場とか 今までもなんかこう雇われっていうか、ね、こう職場こう雇われて働いてきたことがあるけど、でもその一つの場所にいるとやっぱりそこでの人間関係でしかなくなっちゃうし、そことの行き来だけになっちゃうけど、そのなんか一つの職場じゃなくてこう掛け持ちしたりとかしたときに、やっぱこういろんなことが広がったりとか、なんかこう学べることも違うし、なんかこう得るものが大きいなっていうふうに思って、で今、まあ、私は飲食もやっていてコーチングもやっていて、まあ、2つをベースにやっているんだけど、まあ、どっちも自分のパッションであるし、なんかもうどっちかにはなんかこう振り切れないというか、こうどっちかだけにっていうのは自分の中では今考えてなくて、やっぱその人生のサポートだったりとか、自分がこうやりたいことがあるのに、なんか本当はもうみんな誰でもその自分のやりたいことがあって、それを活かせる可能性っていうのは持ってるんだけど、でも自分でそれをなんかこうそこをなんかこう自分で認識できなかったりとか、いや自分にはまずできないとか、自分には何もないって思ってたりとか、そういう自分で自分の可能性をこう閉じてしまっている人が多いなと思うから、だからそういう人のやっぱこうなんだろう、その人たちをなんかオープンにしてあげたいっていうふうな思いがあるから、それはなんかこうただ飲食をやっててもできないなって思う部分だから、そういうのもやりたいっていうのが私のファッションだから、まあ、どっちもやっている。そうで、でバランスっていうところで言えば、そのなんだろうな。どっちもなんか 100% でいくのって結構難しいなって私は思ってて、難しいなっていうか別にそうしなくてもいいけど、なんかみんな全力でやろうとしすぎる、なんかこれもやってるしこれもやって、なんかこう全部をなんかこう全部自分の時間だったりとかそういうのをこうやらなきゃいけないとかっていうふうに思ってると、またそれも自分の制限になってしまう、だけど別にそれがじゃあなんかお店がなんか70の日があってコーチングが30の時もあれば、でちょっとこうコーチングの方でもうちょっとこうサポートしたい人を増やしたいと思ったら、なんかその自分のレベルを上げるっていう、そのさじ加減っていうのはなんか自分にその舵を取る、なんかなんだろう、なんかこう自分がハンドルを握ってるから、そこのなんかブレーキを踏んだりアクセル踏んだりっていう、ここの調節っていうのは 自分でできるから、それって別に周りと比べてとか周りに合わせてとかっていうところじゃないから、そこを自分でコントロールできるようにならないと、結局自分がやりたいことを始めたのになんかこうバーンアウトしちゃうっていうか、もう疲れちゃうとかやりすぎちゃうとか、なんか走行に至って、で自分は向いてないだったりとか、自分にはできない、あの人にはできるっていうところになってしまうんじゃないかなって思って、そうだから、なんだろう、バランスは自分で決めているから、なんか別にそのフィフティーフィフティーでもないし、なんかそこっていうのは自分の中でバランスを見つけて、できる範囲で自分のキャパの中でこうやり続ける、でこの続けることがすごい私は大事だと思ってるから、なんかそれがなんだろう、最初からすごいなんかこう結果とかっていうところにみんな憧れるし、なんかこう最初からね、売上がいくらいくらとか、そのコーチングの世界だとそういうふうに言われるけど、最初からそうなることがなんか目標ではなくて、やっぱりその自己表現って、トミーさん言ってくれたけど、自分の自己表現ができるような場所を自分で作ってあげるっていうことが大切だなって思ってるから、なんか短距離走じゃないから、そのなんかそこの成功って多分あると思うんですよ。やりなんかね、コーチングとかやってて、最初じゃうまくいったけど、その後がなんかやっぱりこううまくいかないとか、なんかそうなって諦めてしまったら結局意味ないと思ってるから、本当に私は土台がすごく大事だと思っていて、その私のコーチングの中でもやっぱそこのベースはこう自分であるっていうところをすごくこう強く欲しいんだけど、もう本当にマラソンができるような選手を、こう人生のマラソンを続けられる選手をこうなんか作っていきたいからだからなんだろうな、できる方法でしか私はやってない、自分のキャパの中でっていう感じなんですけど、
そのバーンアウトはしたことないんですか？
バーンアウトはした時っていうのは、結局なんかこう周りと比べてる時っていうか、そういう感じだなと思ってて、なんかこう投稿も辛いって思ったり、なんか出てこないって思った時に、なんで私はこうやりたいことをやってるわけじゃないですか、コーチングだったりこういう発信だったり、ね、おかしなこともそうだけど、なんか自分が好きなことなのに、なんかもう辛いとか、もうなんかアイデアが浮かばないとか、なんかこうそう思った時に、なんで自分はそういうふうに思うのかなって思った時に、結局なんかこうしなきゃいけないで頭が固まってたんですよね。だから例えばなんかその当時フィードを頑張ってきれいに揃えようみたいな感じで思ってて、でそしたらなんか、今日はフィードがこういうタイプの日だから、なんか自分がこう 思いとか考えが出てきて、なんか今すぐこう書き換えて出したいのに、なんか今じゃない、このこういう風にしなきゃいけないとかってなった時に、なんかもうあれと思ってて、別にそんなそこにとらわれなくてもいいやって思ってから、もう本当になんか辛いも思わなくなった。それまではこうしなきゃがあったから、結局なんかできないとか、こうフラストレーションがたまってるような感じ、そう抜け出したらもう何でもいいやじゃないけど、こうやっとできる時にやればいいし、自分ができるスピードでやればいいしって思ったら、バーンアウトはしてないかな。
めっちゃわかります。やりたい時にすぐやりたいのに、なんか枠があってそこにはめないといけないと、もう無理、楽しくないってなりますよね。それはわかります。私もフィード揃えようって一瞬やったことあるけど、無理、速攻無理やなって。わかりました。なんか書き溜めといてね、なんか1日1個投稿とかも、まあそれが 向いてる人、合う人はね、いるかもしれないけど、そこを見極めるのも大事ですよね。自分がどうすればこう自分を止めないですってこう湧いてくるエネルギーを外に出すことができるのかっていうのをなんか見極めるっていうのが、まあ、自分でできなかったら誰かに助けてもらうっていう、そういう意味でも本当にコーチングっていうのはそういうところも多分見てくれるんだろうなって。私はちょっとコーチングっていうものは受けたことがないので分かんないけど、まあ、でもやっぱりね、自分を分かってくれてて、こうある程度一定期間自分を見てくれてて、こう私の中からは出てこないこう視点でこう言ってもらうっていう環境があるっていうのはすごい加速するんだろうなっていうふうに思います。そしたら、3つ目の最後の質問なんですけど、質問というか、まあ、最後はやっぱりビジョン、これから向かっていく先っていうところを話したいなと思うんですけど、私に関してはかき氷、もう自分でやり始めて7年目になるんですけど、でいつ私のかき氷やりたい熱がシューンと収まるかわからないから5年後やってるかどうかもわかんないし、決めなくてもいいし、別にやりたくなくなったらどうしようとも思わないっていうところ、まあ、だからそのお店持たないっていう選択肢もあったんですけど、違うことをやりたくなっちゃった時にお店があったらやめれないっていう縛りが私は多分苦しくなる。で自分がこうやりたいって言われてきた、さっきもそうだけど、やりたいと思った時にすぐ動けるようにっていう、そのね、フットワークの軽さがある方が私はその自由を感じてられる。その自由っていう感覚がある時とない時って、もう私すごいなんか人格変わってしまうぐらい別人になるなっていう感じがあるから、その自由であるっていう、実際どうであろうと自由にできるって思えてる状態っていうのが私はすごい大事やなって自分にとって思ってる。でだからそのかき氷さんもいつまでやるか分かんないし、ずっとやるかも分かんない、その頻度はまあずっと変わっていったらいいなって思っていて、でこの心のこともやっとその本当に本当に本当にやりたいことをやり始めたっていうところですごいビビってるタイミングではあるんだけども、ね、本当にやりたいことって怖くないですか？なんかこれがやってもできなかったってめげちゃったら、もう私のなんか次やりたいことってもうストックないしこれがダメになっちゃったらなんか生きる気力がみたいなって、ちょっとこうふっと恐れ不安としては出てくるんだけど、まあ、でもやりたいことを思いっきりやるから次のステップが見えてくるし、それがダメだったらまたそこでその時考えて、じゃあ本当何したいんだろうっていうのを見ればいいんやっていう風にちょっとこう理解しては言ってるんだけど、だからまあ心のことを心のレッスンやっていきますって言ってるところがどうなっていくかっていうのは、もう本当に未来の妄想でしかないんだけど、まあたくさんの人と関わりたいし、こうやってこうなんていうか、自分の人生は自分で舵取りができるっていうところ、自分を抑えてるのは自分やっていうことを知ってる人同士のなんかこうつながりコミュニティがあって、でお互いのことをこう認めながら、なんかいけるこう仲間が周りに増えて、そういう世界に住みたいなっていうのが、まあ私の思い描くところなんですけど、なんでハヤピーさんのこうこれからのビジョンみたいなとこを教えてほしいなと思います。
またサオミさんの今の話にちょっと付け足して、私の考えでするんですか、そう、なんだろう、一個始めたり好きなことをやるけど、なんかあこう始める前からこう悩むこととかってあったりとかすると思う、今の話聞いててとか、なんかこれやってどうでうまくいかなかったらどうしようもそうだし、ね、となんかその先の不安って結構いろいろ妄想が膨らむ私たちなので、こう出てきちゃうと思うんですけど、でも多分それをやったらなんかまた次の新しい自分の好きだったり、それが嫌いかもしれないんですよね。あ、違かったっていう結果かもしれないし、あ、好きだったとか、あ、なんかやってみてこれも好きだけどこっちの方が好きだったとか、そういうのがこうより分かってくると思うんです。だからやればやるだけ、なんか もちろん最初の不安ってあると思うんですけど、やればやるだけなんか私はアイディアだったりとか、自分の好きだったり、そういうのもなんかどんどんクリアになってくる。だけど本当にやらずになんか頭の中で考えているだけだと、なんか 本当にそれが好きかも分かんないし、
うんうんう
ん、なんかこう好きだと思ってることだとかみたいな感じのこともあるし、うんうん、なんかそれってなんか分かんない、だから本当にやっぱり実際に行動に移していくのが大切だし、そこからまた広がるっていうのは、なんか私もそうだし、私が一緒に働いていたスタッフもなんか本当に見てて、なんか、うん、なんだろう、こう可能性が広がっていく感じ、だからこれが、うん、じゃ好きじゃなかったら、なんかこういうことやってみたいんですよねって思って、うん、じゃなんかやってみたいならやっていいよって言ってやってみた、そしたら、うん、なんか違かったかもしれない、でもその違かったかもしれないっていうのは、うん、それはいいこと、いい気持ち、なんかずっとなんかやりたいな、やりたいなって終わらせるんじゃなくて、うん、やっぱりこう続けていくっていうこと、なんかやってみるっていう、そのアクションがすごい大切だから、
うん、
だから、うん、すごくなんか絶対広がるなっていうふうには思っています、思うなっていうふうに思ったのと、で私のビジョンっていうのはやっぱり、うん、なんだろう、なんだろうな、なんか本当に今自分がそういうなんか人とのつながりを作る場所を作れていたりとか、なんかもっといろんな可能性とか、もういろんな生き方だったりとか、そういうのをなんか伝えれているから、まあ、本当にそれを伝えていくっていう感じのが私のビジョンかなと思います。なんか事業としては、まあ、もっとなんかいろんなこと、こういうことをやっていきたいっていうのはあるけど、
うん、
なんかこう自分のなんだろう、なんか人生のコンセプトっていうか、なんかこう自分でなんかそこを目指してるっていうのは、やっぱこういろんな価値観をなんか本当にいろんな、うん、固定概念にはまらない生き方をもっとなんか多くの人に知ってもらいたくて、うん、で特にこの今私が住んでいる町っていうのは、やっぱりこう町、こう田舎で、しかも、ね、田舎でそういう小さい町に住んじゃうと、やっぱそこでのなんか価値観ですか、うん、こうなんか物事を考えれなくなるなと思ってて、私も田舎出身だし、私は今住んでる、ま、なんだろう、町よりも本当に村みたいな感じの考え方で、本当にちょっと違うことすると誰かに何か言われるみたいなところで住んでたから、なんかすごいそれが嫌で、なんかこうバレないようにっていうか、誰にもこう言われないような生き方をしたかったっていうか、したくない、そんな生き方したくないんだけど、それが怖くてできないみたいな感じのところにいたから、だけど本当にもういろんな生き方があっていいし、こうなんかなんだろう、どんな人でも受け入れられるべきって思うから、だからそういう風なきっかけの場所として私はその場所を今持ってるから、なんかそれをなんかまあ多くの人っていうか、一人でもなんかそれで気持ちが楽になったり、ね、自分の人生生きるきっかけになってくれたらいいなっていうのが、まあ、私のビジョンかな。
うん、もうそういう絵は見えますよね。なんかハヤピーさんのお店に関わって、ハヤピーさんに関わってしていく人が、結構この人生のなんかきっかけ、タイミング、ターニングポイントになったわっていう人がたくさん出て、今もいるだろうし、ね、スタッフの人とか特にそうだと思うんだけど、そちらにもお客さんとかでも仲良く深いこう関わりの、ね、お客さんとか、でもきっとそういう風になっていくんだろうなって思います。すごい、すごい、すごい場所だわ。
ね、すごい、楽しい、やってて楽しい。
そうですよね。はい。じゃあ今さ、ハッピーさんが、こう、今なんかこう、プロモートできるような、なんかこう、募集してるようなことってなんかあるんですか？もしあったら。
ありがとうございます。もしこのなんかインスタライブを見ていただいて、これを聞いてくれている方で、もし何かこうハヤピーのサポートが欲しいとかって方がいたら、直接 DM いただければ、本当にそのなんか自分に合ったコーチングだったりとかサポートっていうのは本当に人それぞれだから、それが合うのか合わないのかっていうのも直接お話ししながら、こうなんかこう提案みたいなことができるので、もし興味があれば、はい、一応プログラムもあるので、はい、聞いていただければなと思います。
はい、ありがとうございます。 で、私の方はですね、こうビジネス始めて、初めてのなんか公にこう告知するレッスンっていうので、こう3日間の無料のオンラインの、マスタークラスっていうのをやることになって、9月の19、20、21なんですけど、で、ひょんなことから100人チャレンジみたいなこと話になって、ちょっとテンション上げながらやってます。なので、なんていうか、思い込み、自分のやりたいことに対してブレーキかけてしまうっていう思い癖を、こう、なんか私ってそんな人やからじゃなくて、それがどっから来てるのかをちゃんとこう、探しに行く、ちょっと質問投げかけたりとかっていうワークをしながらなんですけど、見つけて、それ本当に必要っていうのをちゃんとこう、はっきりした意識のところで、自分でこの思い込み、私をこう、塞いでいる思い込みが必要か必要じゃないのかっていうのをちゃんと見て、いるかいらないか決めて、手放す、そのための行動していきましょうみたいな、私の体験談をもりもり話しながら、ちょっとワークするっていうような、3日間の続く、ね、デイ1、デイ2、デイ3っていう、3日間続けるっていう、マスタークラスをやる私の初チャレンジですので、興味がある人はハヤピーさん の, アカウントの皆さんも、興味のある人は覗いてみてください。DM くださいということで、今日ハヤピーさんの話の中でも出てた、その諦めないっていうワード、私もすごいそれは私の中でなんか強いエネルギーを持ってるなっていう、 これをするためにやり続けるためにっていうのはやっぱり諦めない、自分の好きを諦めないっていうところだと思うから、なんかそういう話、共通のワードが出たりとかして、こんなお話ができてよかったなと思います。一言感想お願いします。今日のライブの感想お願いします。
感想というか、なんだろうな、感想、すごく楽しくお話ができて、よかったです。で、いろんな私の思いを聞いてくださったので、いろいろ話できたかなと思います。なんだろう、やっぱ目標を持つってなんか大切だなって今日なんか話をしていて思って、目的とか、目的を間違うとやっぱり人生もずっと変わっていくなと思ってたら、さっき の, なんかその SNS 投稿の話でも、なんか本当は好きなことを押して、ね、この自分のなんかコーチングでサポートする人を増やしたいっていうのが本当の思いなはずなのに、それがなんかスピードを整えなきゃいけないみたいなところに、なんか目的が行ってしまうと、またこう自分のなんだろう、やりたいこととのなんだろう、こうズレっていうのを感じてしまう。だからやっぱりそういう、自分って何のためにやってるんだっけっていうところに戻ったり、自分はどういうことがしたいんだっけっていうふうに戻ると、じゃあなんかそれってなんだろう、ね、人をサポートするためにやってるのに、その目的がなんだろう、スピードを整えることとかになっていった時に、人をた助けるためにやってたんだよな、じゃあなんか別にスピードを整えることだけがその人ためじゃないっていうか、だよなとかって思ったら、別の方法もあるし、なんかその自分の夢だったりとか目標っていうのの、そのなんか実現の仕方ってその一つの方法だけじゃないから、やっぱり自分のなんかこう脳だったりとかマインドとかっていうのをこう柔らかくしておくと、なんかこっちでもそれに、ね、叶うチャンスもあるし、それが、ね、かき氷屋さんだったっていう、ね、なんだろう、アイデアが湧いてきたりとか、それが曲がりだなっていうふうになったりとか、そういうのっていうのはやっぱりこう自分が柔軟にこう物事を考えるからだなって思うし、なんか これがこうしなきゃいけないっていうふうに、やっぱそこしか見えてない状態だと、なんかこうもう苦しくなる、そうしかない、これができないってなった時にもう壁にぶち当たっちゃうから、だからそういう時にやっぱそのコーチングだったりとか、他の人のなんかサポートを受けるとか、他の人の視点を聞くっていうのはもちろん大切で、だからそう、それがあっていいなって思います。でもそれでなんかそこでやっぱ自分軸がないと、自分の考えを持ってたり、その、ね、相手とのこうバウンダリーというかこう境界線とかしてなくて、その人の意見ばっかりをこう聞いてしまっても、また自分のやりたいことからずれてしまうから、やっぱこう自分っていうのが大切だなと、そうだなって ちょっと。
ですね。
うんうん。いろんなこと周りの人は言ってくるから。
言ってくるから
ね。
で、その自分が本当は何したらいいか、こう一番のこれがしたい、そのために何をするかっていう、ここの部分を忘れないっていうこと、うん、なんかちょいちょいこう思い出しに行くっていうことが大事かもしれないですよね、うん、そんなふうに思いました、うん、はい。じゃあ今日はいっぱいいっぱいありがとうございました。
こちらこそ。
あったです。
はい、ありがとうございます。
はい、見てくれた皆さんもありがとうございました。はい、それではまた、ありがとうございました。